7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコビドド大統領は6月24日木曜日に西ジャワスボーコル大統領宮殿で、東ティモール民主共和国のフランシスコ・グテレス・ル・オロフ大統領の国賓訪問を受けました。ジョコビドド大統領はフランシスコ大統領との2国間会談を開く際、2019年2020年の国連安全保障理事会の非常任理事国として、インドネシアに東ティモールへの支援に対して感謝を表明します。大統領は東ティモールでの総選挙の成功を感謝し、東ティモールは平和で安定した先進的な国であることを望んでいます。その機会にジョコビドド大統領はまたフランシスコ大統領に感謝します。それはインドネシアが国賓訪問の枠組みの中でフランシスコ大統領の最初の訪問国となったからです。したがってジョコビドド大統領は両国の友好が国民の福祉に貢献できることを願っています。ジョコビドド大統領とマハティル・ムハマド・スーソの2国間会談はインドネシアとマレーシアにとって好意的で重要な意味を持つ会議と考えられています。というのは、二人の国家元首は彼らの政権運営に同じ視点を向けているからです。これは6月28日木曜日にジャカルタで開催された記者会見で、外務省のシュポー・クシュマン・アルマナッタ・ナシルが語ったものです。我々は二人の国家元首の間の類似点を見ることができます。数値のようにマハティル・スーソが首相再選に成功したことは、彼の基本方針が良い政府運営と腐敗根絶に関与していることからもわかります。それはジョコビドド大統領とマハティル・スーソの類似点です。以前マハティル・スーソは インフラ整備の状況に進展を当てていました。それはまた現在のジョコウィドド大統領が行っていることです。2国間会談では、ジョコウィドド大統領とマハティル首相は、両国の発展と将来に向けての課題について意見を交換する機会を得ました。6月28日と29日のマハティル首相のインドネシア訪問は、5月10日に首相に再選後初首の東南アジア国賓訪問です。マハティル首相は今回の訪問の際、首相官邸とマレーシア外務省の関係者であるシッティ・ハシマ・モハド・アリ氏の妻を伴いました。の競争を受け、政府は東南アジア地域境の健康を守るために重要と考えられるアセアの動物医療センターと新地区共通感染症の調整会議を開催しました。地区省動物衛生局ケトゥッディアルミタ局長は木曜日にジャカルタのプレスリリースで2018年6月27日29日に直ジャカルタで開催されたイベントでは、すべての ASEAN 加盟国、ASEAN 事務局、アジア太平洋の地域の FEO の代表者が参加したと述べました。クトゥッディアルミタ局長は、地域境の健康と動物の衛生を守る ASEAN の決定とコミットメントの表明として、ASEAN の動物医療センターと新築共通感染症を施設することの重要性を与えています。また、医療の中心として、動物の病気や動物原生感染症の治安、特に ASEAN 地域の公共を超えた動物の病気に関連する治安への迅速な対応を確実にします。それでは最後のニュースです。インドネシアは化学兵器禁止機関 OPCW のさまざまなフォーラムでの化学テロ処理に関する協力の強化を含むテロと戦うための世界的で包括的なアプローチの形成を奨励します。これは6月26日と27日にデンハークで行われる CWC 締結国会議の特別セッションで、OPCW のインドネシア在常任理事イクスティ・アグン・ウェサカ・プジャ大使が語ったものです。一方、在デンハグインドネシア大使館の両方の政治機の秘書マフムディ・ヌル・アル・ゴザリは金曜日、ロンドンのアンタラ中心さに対しての声明で、2009年1日から化学兵器禁止機関執行理事会と国連安全保障理事会のメンバーとして、インドネシアは特に化学兵器の禁止において建設的な役割を引き続き果たします。また、国際的な平和と秩序を維持する上での創造的なグローバルパートナーシップの促進を奨励すると述べました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。 リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はウィリアム王子はパレスチナを訪問することについてお伝えします。英国王室の第2位の王位継承者であるウィリアム王子は今週6月25日月曜日、ヨルダンからイスラエルの中東を訪問しました。イスラエル訪問中、ウィリアム王子はベニャミン・ネタニャフ首相とイスラエル大統領リフレンに会いました。またウィリアム王子は曾祖母アリスの墓参りをしました。これは英国王室のメンバーとして初めてのイスラエル訪問でした。イスラエルのある英国外交官はこの訪問は政治的な意図が含まれたものではないと知っています。しかしイスラエルへのウィリアム王子の訪問後、イスラエル大統領の事務所から声明が出されました。内容はイスラエルの後訪れたパレスチナのマフムド・アバス大統領に平和のメッセージを伝えるよウィリアム王子に要請するものでした。このメッセージはイスラエル共和国で大統領としてのリフリン大統領の立場が儀礼的なものであるため錯誤事例かもしれません。逆に実際のところ政権を握るネタニャフ首相はウィリアム王子に対していかなるメッセージを残していません。6月27日水曜日、パレスチナに到着すると、ウィリアム王子はマフムド・アバス大統領と会い、一つの国家としてパレスチナを語りました。多くの人はこの発言を誤解として主張しています。英国外務省は直接のコメントはしていないが、英国政府がイスラエルと並んで独立したパレスチナ国家の創設を支援しているという声明を発表しました。英国は平和の実現を支援するためにパレスチナ国家をいつかは求めるだろう。英国は第一次世界大戦後から1948年にイスラエル国が出現するまでパレスチナを委任統治しました。英国の王位継承者によるパレスチナ国家の声明は政治的な意図はないものの、パレスチナ国家の設立を支持するものと期待されています。いくつかのヨーロッパ諸国はパレスチナを国家と宣言しています。2019年に国連安全保障理事会の非常任理事国として信頼を得たインドネシアは、さまざまなフォーラムを通してパレスチナ国家の設立を促進することが期待されています。そのためやがてはパレスチナ国家主権の創造の理想を実現することができ、中東における平和は単なる議論ではありません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に1949年6月29日にジョクチャ kembali Nihongo de Jogja merete kuru nitsuite desu. Indonesia Kyowa Koku no Dokuritsu wa 1945年8月17日以来に宣言されています。しかしそれ以来オランダはまだインドネシアを占めています。1949年6月29日にインドネシアのすべての人々はオランダの握手から自由を開始することができました。1949年6月29日にオランダ軍はジョクジャカルタ外に撤退し、インドネシア軍はジョクジャカルタに入りました。オランダ軍の事件とジョクジャカルタへのインドネシア軍の参入はジョクジャ戻ってくるとして知られていました。次にベトナムへの最初のアメリカの攻撃したについてです。アメリカ大統領リンドン・ベンズ・ジョンソンは南ベトナムの政治危機と北朝鮮の共産党の攻撃の脅威の後、最終的に北ベトナムで最初の空爆を命じました。アメリカ軍はハノイとハイフォンで燃料貯蔵所を襲った。この攻撃は北ベトナムが攻撃した南ベトナム政府に対するアメリカの支援の一形態でした。アメリカ軍は1975年まで南ベトナムに、そして最終的に南北ベトナムは1976年にベトナム社会主義共和国に統一されました。最後にアトランティスは最初のアメリカスペシャルシャトルがロシアミルに参加したについてです。1995年6月29日にアメリカのシャトルアトランティスはアポロとスペースノマの会合の20年後にロシアの宇宙ステーションのドックミルに入る最初のアメリカのスペースシャトルになりました。アトランティスの司令官ロバート・ホット・ギブソン、そしてミル・ウラジミル・ディズロフは地球表面上約395km に位置するサリオで会いました。ロシアとアメリカの10人の宇宙飛行士は1995年7月8日までに見える宇宙ステーションで一緒に暮らしました。この会議は国際的な宇宙協力の開始とアルファと呼ばれる効率域の建設を示しています。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日のタイトルはインドネシアと日本は第6回戦略対話会議を開催したです。インドネシア共和国外務大臣レトノ・マルスディはジャカルタ外務省の gedung Pancasila で6月25日月曜日に河野太郎外相の訪日を受けました。6日の外務大臣のインドネシア訪問はインドネシアと日本の外交関係の60周年に合わせて第6回戦略対話日印協議会を開催するために行われたまし、またインドネシア外務省に加えてインドネシア海事調整部、インドネシア経済省、インドネシア海事漁協省が参加しています。この会合は両国の政治安全、経済、貿易、投資、人との関係、戦略的協力の機会の探求などの分野における2国間協力を強化することを目的として開催されました。両国外務大臣は2国間問題に加えて両国に対する地域的かつ世界的な懸念事項についても議論しました。両閣僚は2国間協力の発展を通じて実現した戦略的協力を確認しました。日本はインドネシアの戦略的パートナーであり、双方の FM は投資分野、 特にインフラ分野における協力の重要性に合意しています。両外相はまたインドネシアを東南アジア諸国の市場を含む第三市場向けの日本の製造製品の生産拠点にする可能性を探ることで合意しました。さらにインドネシア経済連携協定の両国間の総合利益のある交渉の完了を奨励することの重要性に合意しました。2018年はインドネシアと日本の外交関係の60周年を記念する記念碑的な一環として交渉が完結する完璧な時期とみなされます。両大臣は気候変動に関連して共同診療の仕組みの共同協力を歓迎し、協力の実施が気候変動への影響を処理するインドネシアの能力を向上させることができることに合意しました。両首脳はまたパレスチナや他のアフリカ諸国における経済発展支援を強化するために南協力と三角協力を奨励することの重要性に合意しました。両首脳は会談中に地域に平和と安定をもたらすことが期待される朝鮮半島の積極的な進展を歓迎しました。南シナ海に関連して両外務大臣はまた南シナ海地域における軍事化の発生について懸念を表明しました。まもなく行動規範に関する交渉が完了することが期待されています。両首脳はまたインドネシアが開始したインド太平洋の概念を日本の自由開放インド太平洋戦略の概念と相乗させることに合意しました。東南アジアや太平洋地域の東アジア州の会議、インド洋大陸のインド洋沿岸諸国連合などの地域メカニズムを通じた2国間協力強化と協力強化を通じて相乗効果が追求されています。この2つの外相はインドネシアの6つの外来島、例えばビアク、モア、モロタイなどな、サバンとサウムラキの漁業開発の協力を強化するために東郷海洋漁業センターと魚市場に関する中期の交換を目撃しました。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は東ジャワスガウィ地区のタフデポという料理をご紹介します。リスナーの皆さん、ガウィは東ジャワスの地区の一つです。西ジャワスの最も西にある地区はインドネシア観光の目的地になります。観光の目的は滝、お茶のプランテーション、山、温泉、歴史遺産など様々です。いろいろな観光地だけでなく、独特な料理もタフテポ、ウェダンチェムエ、サテアヤム、ナシプチェルなどかなり楽しめます。さまざまな料理の中でもタフテポはガウィを訪れた時に多くの観光客が求める料理となりました。 リスナーの皆さん、このナウィの料理の名前はジャワ言語に由来します。ジャワ語ではテッポは塩水を意味します。塩水はロントンの形を指します。ロントンとはバナナの葉に包まれたゴミから作られています。ロントン以外にもタフテッポは揚げた卵、揚げた豆腐、もやし、キャベツ、揚げたニンニクも入っています。これらの材料はすべて切り刻まれ皿の中で混ぜます。その後揚げたピーナッツを振りかけます。そしてピーナッツソースとブラウンスガーソースをタフテッポにかけます。タフテッポを十分楽しむには揚げ豆腐と塗り物も添えられます。またクルプクもタフテッポを食べるお供になります。リスナーの皆さん、味わうと甘辛いスパイシーな味のスープです。またタフテッポの総集から濃縮、少しスパイが感じられます。タフテッポのスープはニンニク、ブラウンシュガー、塩、ガランガル、ベイリーフ、ラオスなどの素材で作られます。すべての材料は煮た後タフテッポのそれぞれの皿にかき混ぜます。また柔らかい食感は風味豊かな豆腐と卵が一体となり、それを食べると違った味わいがあります。タフテッポは昔からあるガウィの独特な料理です。この料理は通常夕方から夜まで販売されています。価格は比較的安いです。一食あたり1万2000ルピアです。タフテッポはガウィの家族や政府のイベントにも装着提供されます。またこの料理はガウィの人々やガウィ以外の人々にも多く求められます。実際にタフテッポはしばしばお土産のために買い求められます。スープは数日間保存できます。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。 Indonesia 語に住んだ語とは、異なる5つの文字または母音の発音、つまり I、U、E および O がある場合です。スンダ語では発音 O は A、O および U などより多様です。ネイティブのスンダ語はシャの場合、O の3つのバリエーションを発音のは難しくありません。しかし、スンダを学習しようとする新人にとっては、うを発音することは難しいです。母音の発音に加えて、スンダ語の子音には特別な発音があります。どうやらほとんどのスンダ人は文字 F と V を発音できません。F と V は常に P と発音されます。例えば、Facebook が Facebook と言われています。リスナーの皆さん、過去にスンダ語の言葉の例です。バドナロス。バドナロス。日本語で、尋ねたかった。アニャル。アニャル。日本語で、新しい。サバラハアン。サバラハアン。日本語で、いくらですか？ティルラトスレブ。ティルラトスレブ。日本語で、サンジュマン。ヌフン。ヌフン。日本語で、ありがとうございます。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の会話の例です。Punten entis, badena ros, eta sapatu anyar sabarahaan. Punten entis, badena ros, eta sapatu anyar sabarahaan. Nihongo de, entisang, sumimasen, sisumonga arimasu. Anata no atarashi kutsu no kakaku wa ikura desu ka? Jajang, iya sapatu teh 300 ribu rupiah.Jajang, iya sapatu teh 300 ribu rupiah. Nihongo de, jajang-san. Korera no kutsu ni wa 30 mang rupiah desu. Nuhun entis. Nuhun entis. Nihongo de, arigato entisan. Moshi go hihang ya go de anga arimashitara, watashi tachi no adresu ni meru wo soshin shite kudasai. voi@voinews.id.または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter at VOI Indonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バサクの時間を終わります。
ジャカルタのイノネシアの声、イノネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽、南カリマンタン島をご紹介します。それでは皆さん、まずはスガイ・マルタボラの曲を聴いてください。エミリア・グソを歌います。 リスナーの皆さん、それはスガイ・マルタプラです。この歌はバンジャル語を使います。シャリフディン MS によって作られたこの曲は彼の他の作品の中で最も有名な曲です。スガイ・マルタプラ歌はシャリフディン MS がマルタプラ川の流れに近い橋の下でのんびり腰を下ろしくつろいだ後に作られました。そこで思いをねぐらした後、彼はスガイ・マルタプラの歌を作ることを思いつきました。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はカパル・アピ・ガンディガン2を聴いてください。ラグカパル・アピ・ガンディガン2。リスナーの皆さん、次はカパル・アピ・ガンディガン2です。ソリハティが歌います。この歌は1962年にオーケストリンダンバンワによって作られました。この歌は乗客と商品を運ぶ船の物語を伝えています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はサプタンガンバブンチュアンパッを聴いてください。ルシクス・エンダンが歌います。次はサポタンガンバブンチュアンパです。ルシクスエンダンが歌います。この歌は有名な南カリマンタンの歌です。サポタンガンバブンチュアンパの歌には 意味と道徳的なメッセージが含まれています。この歌のメッセージは他人を傷つけないように注意しなければならないということです。しかし私たちが傷ついているときは痛みを絶えず守らないでください。同じ人間としてはお互いを愛しお互いを許すべきです。それでは皆さん、最後に南カリマンタン島の曲はアンパルアンパルピさんを聴いてください。ヘンリープルワのゴロが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Anak pipi, anak pipi.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。